それでは拝読いたします。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。宣教です。信仰の試練、祝福の約束と題して、この箇所から大高先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。私たちをあなたがここに招いてくださり、あなたを拝するためにここに一人一人を呼んでくださり、共にあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。どうか今この時あなたが御声を聞かせてくださり、私たちがその御声に応答することができるように助けてください。御言葉を持って励まし、悩みや憂いの中にあるお一人お一人に主ご自身がお語りくださり、御言葉を持って全てのことを解決してくださいますように。聖霊なる神様が豊かにこの場をご支配くださることを期待し信じ、主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。アブラハムに与えられた信仰の試練をたどっています。アブラハムは息子のイサクを捧げよとの命令に対して本気で従い、イサクを捧げようとしました。実際に手を下しほふろうとしました。しかし直前に神様のご介入があり、その手を止めました。アブラハムは実際にイサクを捧げることはありませんでしたが、そのアブラハムの行動を見て主は評価をしてくださいました。私はあなたが神を恐れることがよくわかったと、そのように言ってくださいました。そしてイサクに代わって羊を備えてくださり、その羊を自分の子の代わりに捧げました。アブラハムはその場所をアドナイ・イルエと呼び、主が見ていてくださる、主が備えてくださるということを告白しました。今日はその続きの箇所をご一緒に見てまいります。今日の箇所も2回に分けて見ていきます。信仰を持って試練に立ち向かっていったアブラハムに対する祝福の約束です。15節から17節までもう一度お読みいたします。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。 主の使いが再びアブラハムに語りました。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。旧約聖書の中に主がご自分にかけて誓われた箇所はここを含めて4回出てきます。主が誓われるということは、それは必ずその通りになるということを意味します。先ほど申し上げたその4箇所のうちの1箇所であるイザヤ書には次のようにあります。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく取り消すことはできない。イザヤ書の45章の23節です。主はご自分にかけて誓われ、次のように言われたわけです。私の口から出る言葉は正しく取り消すことはできない。主がなさる誓いは、約束は必ずなることを主ご自身が宣言しています。この創世記22章でなされたこの神の誓いは、この後もずっと影響していきます。約400年後に登場しますモーセもこの誓いに基づいて語っています。モーセがどのような場面でこの誓いを持ち出したのかと言いますと、金の格子を作った場面でした。イスラエルの民が金の格子を作り、主が滅ぼそうとされた時に、モーセは次のように取り出しました。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自分にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。すると主はそのために下すと仰せられた災いを思い直された。これは出エジプトの32章のあの金の格子を作った時の出来事です。モーセは主に向かって、主がご自身でなされた誓いを持ち出して取り出しました。あなたはこう誓ったじゃないですか。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直してくださいました。神が誓われるということは非常に重いことです。神が誓われるとき、それは絶対にその通りになります。主ご自身もその誓いに拘束されることになります。またここでなされた誓いについて、ここでというのは創世記の22章でなされた誓いについて、新約聖書ヘブル人への手紙の6章でも取り上げられていますので、開いて確認をしておきます。ヘブル人への手紙の6章、430ページ、もしくは394ページか5ページでしょうか。430ページのヘブル書の6章、13節以下ですけれども、ヘブル書の6章の13節、少し長いですが、13節から、18節までをお読みします。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためですと。 この16節に、ヘブル書の6章16節にありますように、人間は自分より優れたものを指して誓います。しかし神は、ご自分よりも優れたものがありませんので、ご自分を指して誓われました。そしてその誓いは絶対的なものであり、ご計画が変わらないことを示しています。創世記の方に22章に戻っていただきまして、具体的な誓いの中身について、17節をもう一度お読みします。22章の17節、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。ここには誓いの中身が、祝福の約束が記されています。それは子孫繁栄の約束です。この約束は、アブラハムが12章で受けた約束を再確認させるとともに、さらに発展した約束になっています。12章の1節から3節の約束をお読みしますと、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。12章の約束です。この12章の約束が再確認され、さらに発展された約束になっているのが22章の17節です。ここで与えられている子孫繁栄の約束ですが、どのように子孫が増えていくのか、主は次のような表現を用いられました。あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。この表現も前に似た表現が用いられています。似た表現が出てきます。主はお開きいただかなくて結構ですが、15章の5節でアブラハムに対して次のように言われました。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。これが創世記の15章の5節です。で、またもっと戻って13章16節では次のように言われました。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。創世記の13章の16節です。桜市の晴れた夜空を見上げましても、星はまばらですから、こんなもんかと思ってしまうかもしれませんが、今から4000年前、イスラエルの空は満天の星空であったのでしょう。私も2年前に北海道を訪れた時に天文台に行って星を見ましたが、アブラハムの約束の凄さというのがよくわかりました。本当に夜空には星が溢れていて数えきれないほどでした。私はアブラハムの子孫を海辺の砂のように数多く増し加えることを約束されました。海辺の砂も同じように数えることは不可能です。主はそのように約束をしてくださいました。 そして事実、この祝福は成就し、4000年経った今の時代も続いています。そのことを確認するために、新約聖書のガラテヤ書をお開きください。ガラテヤ書の3章です。ページ数で言いますと366ページ、もしくは334ページか5ページでしょうか。ガラテヤ書の3章です。366ページ、もしくは334ページか5ページでしょうか。ガラテヤ書の3章、6節から9節をお読みします。ガラテヤ書の3章の6節から9節。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるのです。パウロはこの7節で言います。信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。人は行いではなく信仰によって救われるわけですが、その信仰によって救われた人々はアブラハムの子孫なのです。決してユダヤ人であることが血統がもしくは割礼が影響するのではありません。信仰による人々がアブラハムの子孫なのです。そしてこの祝福はイエス・キリストによってもたらされます。続きの3章14節をご覧いただきますと、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アブラハムに与えられた祝福の約束はキリストイエスによって異邦人である私たちにも及ぶのです。そして私たちも約束の御霊を、聖霊を受けました。ところで今日の箇所に出てくるあなたの子孫というのは単数形で書かれていまして、そのことについてパウロは3章の16節で次のように語っています。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことをせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。パウロは創世記の22章に出てくるあなたの子孫というのはキリストを指していて、そのキリストによって祝福がもたらされることを教えています。この箇所にありますように、私たちもアブラハムに約束された祝福の中に入れられている。それはキリストによってもたらされ、私たちはキリストによってアブラハムの子孫とされています。今から約4000年前になされた約束は今もなお続いていて、私たちもその約束の中に入っている。私たちも空の星、海辺の砂の中の一人なのです。これまで多くの人がアブラハムの子孫になり、数えることができないほどです。私たちはしっかりと認識する必要があります。私はこのアブラハムの祝福の中に入れられているんだ、神の恵みを相続するものとされている、
私は神の祝福の対象であり、その祝福の最たるものは、アバ父とお呼びできる御霊が、聖霊が与えられているということです。もちろんそれ以外にも多くの祝福は用意されています。私たちは御言葉を蓄え、御言葉から神のことされているものに与えられている約束とは何なのか、どんな約束が与えられているのかを握りしめる必要があります。私たちがなんとなくクリスチャンをやり、なんとなく日々を過ごしているのでは非常にもったいない。神が共にいてくださる恵み、神がすべての必要を満たしてくださる恵み、恐れるなと声をかけてくださり、私たちの歩みを導いてくださっている恵みを大切にする必要があります。私たちは神のことされた恵みをしっかりと受け止めたいのです。ここで創世記の22章にまた戻っていただいて、17節の最後の御言葉に耳を傾けたいのです。17節の最後には、そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。敵の門を勝ち取るというのは、やがての救いの完成が言われています。キリストによってもたらされる完全な救い、勝利の約束です。私たちはキリストによってアブラハムの子孫の中に入れられ、その敵の門を勝ち取ることになる。私たちには勝利が約束されているのです。私たちはこの地上を勝利が約束されているものとして生きるのです。あなたにその自覚はあるでしょうか。私たちがアブラハムの子孫であるということは、キリストと一つとされたものであり、キリストがもたらしてくださる勝利の中にすでに入れられているのです。私たちに待っているのは勝利です。その勝利の約束をしっかりと握っておられるでしょうか。私たちに与えられている救いは、得ても得なくても良いような、どっちでも良いようなものではなくて、必ず得なければならない救いなのです。救いを得ない者は滅ぼされると聖書には書かれている。自分の親が、ご主人が、子供が滅ぼされるということを本気で考えているでしょうか。その恐ろしさを、やがて御国で再会できないことを一度でも考えたことはあるでしょうか。キリスト教を信じるのは子供の自由、そんな生優しいものではないのです。私たちは恵みによって救いに入れられ、勝利の約束を握るものとされています。残念ながらこの日本にあってキリスト者は少数です。ですから圧倒的な数に蹴押されて負けたような気持ちを味わうこともあります。しかし私たちには空の星、海辺の砂ほどの同じ信仰を持った仲間がいます。祈り合う仲間がいます。時間を超え、空間を超えて、私たちは祈り合い、支え合うのです。顔も知らない人たちが、例えば同じ時間の人たちが、祈りのハンドブックを持って、私たちのために祈ってくださっています。そして私たちも、顔も見たこともない、行ったこともない教会のために祈っています。その私たちは、圧倒的な勝利者になることが、御言葉を通して約束されています。その約束をしっかりと握り歩んでいただきたいのです。敵は多くいます。実際にこの地上にあっては様々な困難があります。ダビデもそうでしたが、敵は大勢いて、 私たちを神から引き離そうとします。しかしそのような敵に対して私たちは勝利をすることができる。やがて主イエスが来られ、すべてが主イエスのもとに膝をかがめる時が来るのです。その勝利が約束されていることを覚えつつ、この地上を歩ませていただきたいのです。最後に、ローマ人への手紙、8章31節から39節を読みたいと思いますが、新約聖書の302ページ、もしくは276ページでしょうか。ローマ書の8章31節から39節です。302ページ、もしくは276ページか7ページでしょうか。ローマ書の8章の31節から39節です。少し長いですけれども、勝利の約束が記されています。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも命今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちには圧倒的な勝利者になることがすでに約束されています。パウロが31節で言っているように、神は私たちの味方です。ですから本来私たちには誰も敵対できないのです。誰も神に選ばれた私たちを訴えることもできないし、罪に定めることもできないのです。35節にあるように、何も私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。そして37節にあるように、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。キリストが私たちを愛してくださっている、そのキリストの愛から私たちを引き離すものは何もないのです。いかなる権威も権力もどんな力も、私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すことはできない。私たちには圧倒的な勝利が待っているのです。その圧倒的な勝利が待っているものとして、自覚を持つ必要があります。自分自身がそのような恵みの中にすでに入れられているということを自覚するのです。私たちは人生の先が見えないようで、実は御言葉によって見ることができています。繰り返しますが、それは圧倒的な勝利です。その事実を、神が誓ってくださった事実として、必ずなることとして受け止めていただきたい。 現実の世界で生きていますと、アブラハムと形は違いますが、様々な試練に遭います。試練は辛いものです。逃げ出したくなることもあります。しかし、アブラハムにそうであったように、試練をくぐり抜けるとき、祝福が約束されていることを忘れてはいけません。また、日々罪への誘惑も数多くあることでしょう。実際、敗北を喫してしまったかのように思える日があります。罪を犯してしまう現実があるかもしれない。しかし、それでもなお神の愛は注がれていて、真実な悔い改めによって、神の憐れみと許しの恵みがあって、神の約束は決して変わることなく、私たちには圧倒的な勝利が待っているのです。私たちがどう思うが、そうかなと思うが、御言葉の約束をしっかりと持っていただきたい。どれだけ敵から攻められようが、私たちにはキリストに結びつけられたものに与えられている勝利が、祝福が待っている。誤解しないでいただきたいのですが、あなたは一人が勝利を得るのではありません。何か一人で力んで、頑張って戦うのではありません。キリストにあって、キリストに結びつけられているからこそ、お勝利を得ることができるのです。私はすでに世に勝ったのですと言われた主イエス様と共に勝利を得るのです。御言葉の約束をしっかりと握ってください。神が宣言し、神が誓ってくださっているのです。あなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。この誓いは決して変わることなく、ここまで4000年にわたって守られ続けています。この誓い、約束はこれからも変わることはありません。この変わることのない古くて新しい約束を握りしめつつ歩ませていただきましょう。そして圧倒的な勝利者とされている希望の中を、祝福の中を、この一週間も歩んでまいりましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷しましょう。お祈りをいたします。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私たちに勝利を与えてくださる、主イエスキリストの父なる神様、御言葉の希望を与えてくださることを覚えて、心からの感謝を申し上げます。神様、日本の中に生きていますと、教会を出ると一人であり、クリスチャンの数は少数でありますけれども、そして負けてしまったような、敗北を喫してしまったような思いにとらわれることもありますけれども、神様、あなたはすでに勝利の約束を与えてくださっていることを、私たちが忘れることなく、圧倒的な勝利が待っている人生であることを忘れることがありませんように、その祝福の恵みの中を歩ませていただいている私たちであることを心に留めて、教会から派遣され、そしてまた教会に帰ってきて、あなたと共に歩む人生を喜んで生きることができるようにお助けください。お一人お一人、職場や学校や家庭の中で戦える中にあるお一人お一人を、あなたが憐れんで
力を与えてくださいますように。お一人お一人の祈りの祈りとまた願いを合わせて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。